というわけで、こんにちは、こんばんは。中曽根ハイジ先生の同人誌限定の、コミケの限定の同人誌が欲しいリクです。
はい、どうも、こんばんは。コミケは行かないですけども、4日目のコミケを楽しもうと思う友情です。
あ、なるほど。4日目のコミケ。
コミケ4日目っていう、ね、次の日が。
次の日が。
新刊がドバッと。
ドバッと。
出てくるのでっていう。
なるほど。コミトレは行くんでしょ？
一応ね。
ね。
9月ね。
末でしたっけ？
9 月厳しいんだよ。
結構なんかいろいろあるよね。
もう
よくよく考えてみると。
そうね、他にも用事は行かなきゃならないものってのはあったんだけど、
ええ。
やっぱりカラフィナは優先しなきゃなんないし、
はい。
そこはもう固定でどっかと被ってくれなかったんだけど、
ええ。
まずコミトレが18なんですよね。
あ
カラピナの翌日。
ああ。
翌週。
翌週ね。
これがね、被ってくれたら最高だったのに。
はい。
出るんだよ。で、9月の3日は、実はね、メガネっ子居酒屋があ
るんですよ。そうなんですよ。メガネっ子居酒屋があるんですよ、3日に。
スープしようと思って。
無理なんですよね、3日は。うん、僕もね、あ、せっかくあるのにと思いましたね、大阪で。わざわざ大阪であるのにと思ったんですけどね。
そう、行きたい。なんかタイミングよく休みならんかなと思うんですけどね。
メガネっ子居酒屋はタイミングがいつも合わないんでね、断念してるんですけど。
いや
そうです。ちなみにお聞きの皆さんに通達しておくとですね、今回の冒頭の出だしの展開は我々2回目でございます。
そう、さすがに同じことするのはめんどくさいから。
トミーさんは変えてきました。僕が噛んだのもその辺が原因です。はい。ということで、久々に録音に失敗しまして、富蔵さんに怒鳴られた僕です。流れてないですよ皆さん。
物が飛んでくるよ。
そうですね、物が飛んでくますね。聞くもうあれですね、ノーキッキングになるかもしれないですよね。
そう
本当にね、いろいろといろいろとまあ1時間、収録はしたんですけども、基本的に映画のエチケットですね。
そうね、
エチケットの話をしまして、僕がマイケル・ムーアの世界侵略のすすめという映画を見て、その時に、遅れて入ってきた上に携帯で、電気をつけながら足元を照らし、僕の前をすいませんって言いながら横切っていき、その後1時間ほど、携帯をいじくりたくっていた、大学生について語ったんですけれども、あれです、スマホの光はやめてくれということを言いたいだけの収録だったんですけどね。
まあね、正直ね、
はい、
スマホの明かりって、
はい、
明るすぎんねん。
明るいよな。
あれ家の中とかで、
はいはいはい、
もうすでに光があるところで見たりするとそうでもないけども、すっごく遠くからでもわかるよね。
僕、ちょうど5月にね、更新月やったんですよ、5月に。で、iPhone の SE をね、
うん、
購入したわけなんですよね、
うん。
で、今までのどのスマホより明るいような気がするんですよ。
ああ、明るいと思いますよ。
なんか、だから、最近のスマホってすこぶる明るくなってんのかなっていう感じを受けるんだよね。
基本的に、
うん、
やっぱり液晶の明るさっていうのは、重視してるのと、見やすいっていうのがあって、見やすいっていうのは、バックライトの、この光源がやっぱり明るくなってきてるっていう。
なるほど、なるほど。
液晶テレビでもそうですけど、
うん、
どっちかに分かれるんですよね、うん、コントラストがはっきりしてて、
うん、
バッチリ見やすいタイプか、
うん、
ナチュラルな感じに見えるタイプかっていう、で、やっぱりそのバッチリ液晶がはっきりしてるタイプっていうのは、
うん、
どうしても眩しい、
うん、だからすごく眩しい。
そうなんですよね。
だから、結構、目に来るよねっていう風になってるのかな、うん、今のスマホっていう風にちょっと思ったりもして。
まあ、 液晶の質が変わってるっていうのもあると思うんですよね。
ああ、質ね。なるほどね。
最近特に多いのは、有機ゲルが多いと思うんですよね。
うん、そうだろうな。そうだろうな。
有機ゲルってすっごい明るいんですよ、
あれ。ああ、はいはいはいはいはい。
その液晶と比べて。
ソニーのプレイステーションビータって、
はいはい。
1000番台か。
はいはい。
は、有機ゲル使ってて、あれ、2000番台からは使ってないっていう話を聞いたことが。
有機ゲルじゃなくなったんです
ね。なくなったのね、あれ確か。僕1000番台やったから、あれでコスト下げたんかね。
有機ゲルって、うん、製造コストが高いんですよ。
あ、やっぱり高いんだね。
で、他への応用が効かないというか、液晶パネルって、例えばシャープなり、ジャパンディスプレイなりが作ってるやつって、うん、その板作ってるわけじゃないですか、液晶の板。あれって言うたら大きさ変えれば何でも、液晶使ってるやつなら何でも融通効くわけじゃないですか。
はいはいはい。
でも有機ゲルって使ってるや製品自体が少ないんですよね。
うんうんうんうん。
と言ってたんですけど、これからは有機ゲルが増えるらしいですけどね。
ああ。
有機ゲルなんでいいかって言ったら、うん、曲げれるんですよ。
あ、そうか。なるほど。
曲げれるっていうのは、うん、デザイン性にちょっと、なんていうか、傾いてるというか、iPhone 今ちょっと曲がってるとは言ってますけども、
うん、
基本的には、そんなにグニュニュってなってるわけじゃないですけど、エクスペリアじゃなくて、ギャラクシーの、エッジシリーズって、横まで回り込んでるじゃない。そういう技術って、有機ゲルだからできるっていうのは。LG が出した、やつでも、端末自体がカーブしてる端末が出てたんですけど、
うんうん、
そういう特殊なことができるっていうのが、有機ゲルの メリットでもあります、ね。
なるほどね。なるほど。まあ、そういう、なんていうんですか、あれやな、スマホが高性能化してんのと、まあ、みんながスマホを使ってる状態で、なんつうの、まあ、そこで、こう、1時間僕ブツブツ言いましたけど、
はい、
スタッフロールでね、電源入れないでほしいっていう主張ですね、うん。最後まで映画をこう、楽しんでる人の邪魔をそれだけでもしているというか、立つのは僕は構わんがっていう、僕は立っても別に途中で立つのはもうスタッフロールは仕方がないと思ってる派だということをずっと言ってたわけなんだけど、電源入れる方がどっちか言って許せないっていう。で、LINE とか SNS のチェックをしてはる人とかは許せないなっていうのと、もう一つ、よくよく考えてみると、時間確認してる人っておるよね。
おるね。
スマホで。
うん、それはいるやろうね。
だから、やっぱ、なんていうのかな、映画の途中で時間を確認する人もおるんだな。
そうね。
うん。その時点で、こいつ電源切ってないとかっていうのが隣にいたりするわけですよ。カバンから取り出すだけでも輝いてるんですよね、そこがバーって。それはちょっと勘弁してほしいっていうのと、前の席に座るなら帽子にポンポンがついたやつは脱いでほしいっていうことと、これは僕が被害になったやつですね。頭の上に帽子がポンポンがついてる子がいて、僕の真ん前に二人しかいないのに僕の前に座って、だから多分あれはね、きっとね、僕を知ってるって僕に嫌がらせをしたんじゃないかと思いますね、今思うと。
いや
どうしてもその映画の女優さんを僕見たかったんですよ。
ああ。
この子超綺麗って思って。
ああ、はあ、うん。
ヨーロッパ系の映画だったんですけどね。
お
ぉ。ほんでその大学生の子がひょろひょろっと入ってきて、こいつも遅れて入ってくるケースだったんですけど。でも、富蔵さんも、私は腹が立つと言ってた、遅れて入ってくるケースで、見てる我々の前で席探すやつっていません？
おるね。チョロチョロチョロって。
あれもなんなんやろうね。
ああ、わからんでもないけど、でもやっぱり鬱陶しいな。
鬱陶しいね。いやいやいやいやって。これ、TBS ラジオの某、ラッパーの人が怒ってますよね、これね。
ああ。
スターウォーズの冒頭にそれやられたらしいですけどね。スターウォーズの冒頭ってこれまでの、あらすじみたいな感じで出てくるんですよ、あれね。
ああ。
これ、こうなって、プロローグ部分だから、プロローグがちょっと語りが字幕で入るわけですわ。
うん。
そこが方は見れなかったらしいですよ。それでものすごく怒ってはった。 上映の初日やったかな。
うん、
ものすごい怒ってたことがありましたね。まあ、だからな。まあ、あと、あれですよ。豆食うなとかね。
うんうん、
まあ、ちなみに世界侵略の数名を見た時の僕の横で1時間ほどポチポチポチポチつけたり消したりつけたり消したりしてた子は、僕の結論では、大学のレポートを作るために見に来たんじゃないかという結論だったわけです。
メモ取ってたのか、あいつ。
はい。で、富蔵さんが、それはあるかもしれんねっていう話をちょっとしてたんですよね。
うん、
メディア学とかそういうなんで、まあ、マイケル・ムーアってぴったりだよね、みたいな話を。
そう、来週のレポート、来週までに提出するレポートの、うん、課題は、映画を一本見て、社会問題について考えることみたいな。
夏休み前かな。
うん、
大学ってそういや。
そうですね。7月そうかな。
うん、ギリギリレポート出して夏休みみたいなノリかな。
うん、なんかね、
感じの。
テストの代わりにレポート提出試験みたいな。やつなんぞもしませんな。
うんうん、だからまあ、劇場、ブロガーの皆さんとかも劇場ではスマホを使ってメモを取ったりはしないでくださいねっていうふうに、僕は強く言っておきたいなと思ってるところではあるんですけど、でも一番富蔵さんが収録失敗したファイルの中で盛り上がってはったのが、あれですよ、マッドマックスですよ。
マッドマックス。
マックスが遭遇した砂嵐の後に僕が遭遇したのは砂がもっこりしてるところでいい日旅立ちがかかるっていう。
ああ、本当に、なんていうか、場違いだよな。
着メロで。
高倉健がひょっこり出てくるような感じだよな。
あ、そう。そうやね。そうやね。高倉健が出てきそうな空気感。うん。そうやね。だから、あれは着メロじゃなく携帯でやったっていう。
そうだね。
ガラケーだなって、綺麗に着メロの音が流れたんで、そういう BGM がマッドマックス使われてる中でハラハラしたっていうね。
ね、
うん。ないないと、ふっと周りに帰ったんやけど、うん、そういうのがあったり、あれですよ、アイアムアヒーローを見たら、携帯に出たじいさんが、じっちがいたっていう、じっちとバッバっていう言い方にね、なんか、じじいとババアってちょっときついじゃないですか、言い方として。
そう。
でも、なんか、じっちとバッバっていう言い方したら、なんかちょっと柔らかくなりません雰囲気。
ちょっとほんわかするっすよ。
ねえ、なんか、いい言い方したなと僕思いました。
うん、
だから、うちの番組では、ずっと、じっちとバッバのことは、じっちとバッバで呼ぼうぜ、みたいな気分に僕はなりましたね、時。
全然関係ないですけど、
はい。
じっち聞いたら、
ええ。
じっちとサリー思い出すんですよ。
富蔵さん好きでした、じっちとサリー。
はい、好きです。
あら、本当に、
はい。
奇遇やね。
そうですか。
小さな恋の物語やろ。
はい、そうですね。
ああ、そこはジェネ、なんか、だからたまに、やっぱジェネレーションギャップが疑うのよね、僕。
あ、そうですか？
たまに、ああ、でも、そうか、あれって、あ、好きなんや。
好きですね。
へえ。なんか、どういうきっかけで読んだの？
うちの家にあったんですよ。
へえ。
うん、で、すごくね、絵柄が、絵のタッチが柔らかくて。
柔らかいね。
すごく読んでたら優しい気持ちになれるんですよね。
あれね、すごい、なんか、わかるわかる。優しい気持ちになれるっていうのはすごくわかる。うん、いや、今びっくりしたわ。
あ、そうですか。
うん。うちも、兄貴が持ってたんですよ。
うん、
兄貴が好きで持ってはって、ね、借りて読んでたんですけど、うん、なんかね、いわゆる、少女漫画は少女漫画なんだろうなって、
そう、少女漫画
子供ながらには思ったんですよ、あれは読んでて。うん、でもすごく、なんだろうな、いわゆる、サリーがシュッと背の高いね、
うん、
男の子で、イケメンで、みたいな。ほんで、チッチが、背が低い女の子で、ちょっと、何、いわゆるデコボココンビなんやけれど。
そうね。
ね。ほんで、地味にその、なんていうの、プラトニックラブに近いノリな、あれよね。
そうね。
うん。すごく。
ね、
うん。 だから、ああ、なんか、きっと、ああ、そうなんや。なんか今しみじみ、へえって思った。まさか、まさか、チッチとサリーのっていう言葉が出てくるとは思ってなかったんで。
ああ、そうなんだよ。
ああ、でも、なんか、そうか、でも、恋愛漫画。
ああ、そうやね、なんかあんまり僕も恋愛、少女漫画というか、
うん、
そういう漫画読まないですし、
うん
うんうん、なんかすごくね、恋愛してるやつは読まないんですけど、
うん、
なんかやっぱりすんなり入っていけるっていうかな。
そうやな。
抵抗感がないよね。
なんか読み出したらずっと読むよね、ある漫画。
読みやすい。
読みやすいよね。もうね、セリフがそんなに多いわけではないので、本当に絵のタッチを楽しむ感じで。
でもちょっとなんか考えさせられるような。
そうやね。そこやね。考えさせられるものあるね。うん、
こう、ずっとなんか、その言葉の意味をなんか考えてしまうような。
うんうんうん、そうね。
あ、これって、どう考えたらいいんだろうな、とか。
うん、
こういう時ってどうなんだろうな、どういう気持ちなんだろうな。
いくつぐらいの時に読んだ？
私、中学生ぐらいの時から読んでます。
ああ、やっぱ中学生の頃か。俺小学生やったんかな。もう高学年ではあったけど、なんか読み出したら止まらんくって、読んだんよな。
だから最近はね、逆にあまり読んでない、最近読んでないんだけども、
うん。
また読んだらその感じ方が違うんだろうなって。
ああ、かもしれない。うん。
なんかああいうのって、ダイレクトにやっぱり、この、感情に訴えかけてくるものなんで、
うん。
読んだ時期によって捉え方って、どんどんどんどん変わってきそうなお話ではありますよね。
うん。うん、かもしれないね。確か
に。だから逆にあの辺、中学校の時の時期でしたら意味がわからないんで、
うん。
だから意味がわからないからこそ、どういう意味なんだろうなってのを考えてたようには思いますね。
そうか、なるほどね。だから、言うたら結論がないじゃない、あの漫画って。
そうね。
どこまでも二人の純愛をずっと描いてる漫画やったように思うんで、
うん
うん、まあ今だから僕は所有はしてないんだけれど、結果的には。なんか、そうなんや。なんか変なところで、あれやね、へえ、なんか、そうか。富澤さんの世代で、その名前が出てくるということに、ちょっと、今、へえって思いましたね。
うん、どっちかっていうと、だから、僕よりも僕の親じゃないですか、
ね。ですよね。上の世代ですよね。
で、だから、親持ってたんで、
うん、
それが、縁で私も読むことができたっていう。
まあ、俺も細かくは言わないけど、姉貴と一回り年がちゃうんで、
うん、
姉貴が所有してたんですよ。そこの時点で。うんうん、だから読んだんですよね。うん、で、なんか、なるほど、なるほど。いわゆる家に転がってて、うっかり見つけて読んだら面白かったってパターンだよね。
そうね。その頃って、
うん、
字が書いてるやつは何でも読んでたんですよね。
ああ、なるほど。
で、だからどんどんどんいろんなもの読みたかったんで。
なるほど、なるほど。
で、もうとにかく家中にあるやつとか、図書館にあるやつとか全部読んでて。
へ
え。その中でこのいろんなやつを選別されて、
へ
え。で、残ってるのが今の僕がよく読んでてるから、よく覚えてる、思い出残ってるやつっていう感じですかね。
ああ。まあ、原体験って大事よね。
うん。
うん、
いろんなやつ読んでたから、その積み重ね、蓄積っていうのが、あるね。
うん。
あ、やっぱり読む数って、まあ、数読めばいいってわけじゃないとも言うけど、
うん、
数読んでたら、それなりに、やっぱりいろんなバックボーンができるなとは思いますね。
バックボーンっていうのは大事かもしれないね。
そこは引き出しになるのかなと。
ああ、まあ、とてもじゃないけど、あれやね、録音に失敗したファイルで AV の話をしてる風には見えないね。
あ、今回そうでしょ。 ちょっとあの、毛色変わったでしょ。
ここで、失敗した収録の残骸を公開しよう。
とりあえず、やってみます。
はいはい。
はい。こんにちは、こんばんは。中曽根ハイジ先生の夏コミ限定本が欲しいリクです。
はい、どうも、こんばんは。富蔵です。中曽根先生の絵はいいですね。
かわいいですね。
思ってますよ。
かわいいですね。
かわいいですね。あの、
西住殿
が。最近上がってた新しいやつはなかなかいいですね。
よかったですね。非常に西住殿が非常によかったです。よろしかったですよ。
あの、内容は結構先生あれなんですけども、ただ絵はかわいい。表紙かわいい。
そうですね。表紙かわいいですよね。
はい。
うん。あれっていうのはあれなんですね。富蔵さんの、あの、っていうか、最近あれじゃないですか。なんか、あの、そっち系の女優さんは、あの、古い方がお好きみたいなことを、
ああ、
おっしゃってましたね。
アダルト女優の。
そうですね。
ああ、私ね、
ええ。
あの、ここでそんなこと言うあれなんですけども、
はい。
あの、結構ね、まあ、今ってわけじゃないんですけど、
ええ。
そうですね、あの、ちょっとあの、あれですね。僕のイメージも良くなったかな。
あ、なるほど。
あの、そういう風な感じでいこう。
なるほど。そうなんや。
あ、そうですよ。
でもまあ、あれですよ。富蔵さんってね、ちょっと疑問に思ったんですけど。
はい、はい。
クラナドは
人生だ。
ですよね。ご存知の通りですよね。
はい、
で、
はい、
ゲームの方って、クリアしたの？
クリアしましたよ。2回ぐらい。あの、友よだけ。
あの、パン屋の娘ルートは？
あ、パン屋の娘はね。
ええ。
パン屋の娘は、あの、最初の2日3日ぐらいの、あ、ゲームの中での日数でね。
うん。
あの、2日3日ぐらい出会った以降は何が出てこんのかな。
ああ。アニメは見たの？
アニメは、あの、僕の求めていたものじゃなかったんで、やめました。
あ、
僕はね、あの、友よと、友よの生徒会選挙の手伝いをしたいのであって、パンをこねたいわけじゃないんだ。
なるほど。
キャッチボールをしたいわけじゃないんだ。
なるほど。あの、アッキーとキャッチボールするわけにはいかんねや。
そっか、それを見たってことはちょっと見てるんやけどね。チラッチラッと見てるんやけどね。
ああ。
でも、だから、あの、多分本質的にはやっぱりパン屋の娘の話が面白いんだと思うし、あの、ね、人で持ってることがね。
フーコね。うん、いやー、まあ、全部で40、番外とかそういうのも含めてくると48話ぐらいあるんですよ、クラナドって。
アニメですか？
アニメ、ええ。
そうなんや。
アフタールートと全部やったんですよ、ひとしきり。
へ、
え、ぇ、ー。うん。で、一応、友よルートもあるんですよ。
あるんだ。
あの、番外編で作っとるんですよ、わざわざ。
あらあら。
30本。
よいしょ。
で、一応、その、なぎさルートの中に友よルートはめ込んで、友よの生徒会長選を応援するっていうくだり話、友よはやっぱ結構出てくるんですよ。
あーはー。
うん。学園編で。で、アフタールートはさすがに出てこなかった。もうそれは世界線が違うんだなっていう。
うん、回線
あれって、あの、ゲーム版は凄まじく時間がかかるじゃないですか。
じゃないですか。
時間がかかるんですよ。10人ぐらいの人生を追体験しないとダメなんで。
そう。やっぱり見た方がいいのかね、全員分。なんなんだろうかな。あの、よく、その辺はあの、
でもね、
うん。
富蔵さんはどうかな。
あの、私ね、偏ってるんで、
そこなん
だ。あの、エアーは、あの、キーで言うとね、あの、エアーは、
はい。
全部やりましたよ。
うん。
3人し、3人って言っていいのかな？ 3人しか出てこないし、ね。
3人だね。うん。3人と、まあでもあの、まあ、お母さんかな。
私、カノが好きなんですけどね。
あ
はははは。
うん。
で、カノじゃないけど、カノンは、
うん。
カノンは数人やったんですけど、
僕はキツネですね。
キツネ？
うん。カノンやったらキツネですね。
ああ。でも一般的には、やっぱりあの、あれじゃないですか、なゆきじゃないですか。
そうやな。
なゆき、主人公なゆきとか、
うん、
あの、なんだ、あ、たゆきくってやつとか、
うん。
あ、あゆだ、そう、あゆ。
うぐうね。
そうそうそう。あいつらの話じゃないですか。
うん、
でも私は、結局、ね、学校で魔物飼ってるか、奇跡って起きないんですよ、うんぬんの話をしてるか、どっちかだったんですよね。
なるほど、なるほど。いやー、そうかそうか。やっぱ友よる、友よルートはしてるのね。
はい、そうですね。大体ね、申し訳ないけど、やっぱりその、この子の話が好きだってなったら、
うん、
もうその話以外はその作品ではなくなるんですよね、僕の中では。
なるほどね。うん、
そう、それに言われると一途なんです、ね、うん、
あ、なるほど。そこはチッチとサリーなんですね。
はい。それ以外のルートをするってことは、
あ、
僕の中では、なんていうかな、何回その同じ世界やってるのって話になるんですよ。
ああ、さすが桜大戦4で1時間悩んだ男の言うことやで。
悩みよ、それや。だってやっぱり、僕の中で、僕の脳裏で、その桜大戦のその、何年間もっとかな、1から3までの、このシーンが走馬灯のように浮かんで、で、誰を選べばいいんだって言って、脳裏に米田司令が、おめえの気持ちのままにすりゃいいんだよ、みたいな。
男塾の、あれやろ？宇宙長がこう浮かんでくるみたいな感じやろ？今の状況として。それが米田さんなんやろ？塾長が。
そうそう。
で、その斜め下で富蔵さんが空を見上げながら、その塾長みたいに思ってるのと同じ米田さん、みたいな。
指令がそう言うならっていうね、感じで。
選んだわけや。
選ん
だわけや。なるほど。
でもね、やっぱり、
はい、
最初に選んだのは、まぁ、ちょっとあれですけど、グリシーヌっていうね。
はいはいはい。
ちょっとフリーで出てくる、
ああいうタイプ好っきゃな。
そうですよ。
ね。
大体だいぶ僕ああいうタイプ好きなんですけども、だからね、グリシーヌ以降の、キャラクターを選ぶたんびに、背徳感があったんですよ。
ああ。
僕、やっちゃいけないことやっているっていう、ちょっと後ろめたい気持ちが、常につきまとってましたね。
なるほど。
ずるなんですよ、ずる。言うならば。
なるほど。
先に全部の選択肢を見てから、好きなやつを選ぶっていうのと同じような感じで、
あ、
ね、何回同じこと繰り返してるのって、
あ、
どっかで誰か知ってるような気がして。
だからまあ、クラナドはもうやってる人が多いんで、言っちゃうと、まあ、なぎさが正ヒロインなんですよ。
はい。
ほんで、その、なぎさを助けないといけない、たずきさが死ぬんですよ。
死ぬの？
死ぬね。
ええー。
死ぬんですよ。ほんで、子供を産んで死ぬんですよ。
あ、そうなんや。
ほんで、子供を智也が育てる話なんですよ、あれ。
そうなんや。
ほんで、パン屋の子って体弱いじゃないですか。
せやね。
で、体が弱いっていうのも理由がある理由があって体が弱くって、
おお、
生まれた子供にもその理由が引き継がれてしまってて、子供も死ぬんですよ。
それはなんか普通の病的なものなのか、なんか神秘的なものなのか、どっちなんですか？
神秘的なものです。
ああ。
だってそれは奇形だもの。
あら、なるほどね。
うん。
なんかこう、あれですか、何百年前から引き継がれてるとか、そんなやつなんですか、また。
ああ、でもそういうノリやな、ノリといえば。
そっか。
もっとなんていうのかな、もっと僕らにとっては身近な問題。
お。
が、そこに、なぎさの中に宿ってるっていう。ほんで、そのループをどっかで断ち切ってあげないと、なぎさが助からないっていう話なんですよ。
そうなんですか？
そのなぎさを助けるのが実は最終目的だったんだっていうのを最後に分かるようになってるんですよ。
それってでも、過去に行かないと救えないですよね。
うん、ループするんですよ、ともやが。
で、
覚えてらっしゃるかどうか分からないんですけど、最初の冒頭のところで、語りが入って、
うん。
世界が終わってるっていう話がちょっと入るじゃないですか。
ああ、忘れたわ。そうなんかいね。
世界が終わってたロボットの、ガラクタロボットと一人の、その世界に残された一人ぼっちの女の子が二人で生活するっていうのが冒頭始まるプロローグみたいに出てきて、突然その桜並木の坂の下のシーンにパッと映るんよね、あれ。
ほうほうほう。
そこの部分を延々10回ループしないとダメなんですよ、あのゲーム。
ループもんだったんだ。
うん。ループものやね。ほんなら、ほんで、その、登場人物出てくるキャラクターの、その人生を救ってあげるっていうことが実は主人公の役割で、 スコって幸せにしてあげると光の玉っていうものを得ることができて、それがあの、それが何個溜まったかで、なぎさが助かるルートが出てくる。
そうなんや。
そういう仕組みやね。
じゃあ、全員やらんだかんや。
全員やらんだかんね。なぎさが助かることによって、生まれてくる子供も助かるルートになるんですよ。っていうオチ。もね、あの、人手の子も意識取り戻してるっていうね。
意識を伝ってるんや。
そうだね。あの子は、そうか、そこも知らんのか。
はい。
僕も、あの、僕どっちかってアニメから入ってそこで号泣してたんやけど。
じゃあ、その、うん、人手の子ルートやったら、
はい。
バッドエンドなんですね。
ん？
バッドエンドになるんじゃないですか？
人手の子を、あの、人手の子の目的を達成してあげないとダメなんですよ。
うん。
だから、それぞれやっぱ人生の中で挫折したこととか、挫折して今、現在、こうしたいな、ああしたいなと思ってることを、主人公がどう実現させてあげるかっていうのはクラナドの話なんだわ。
その意識を失うのはどこにつながるんですか？
あ、意識を失ってるのはもう、あれですよ、風光シナリオで、あいつ幽霊扱いですからね。
風光？
うん。
そうなんだ。
あいつ学校に現れてる、あの、いわゆる、なんて言うんですか、思念体ですよ。だからもうファンタジー、あそこから始まってるんですよ。
すごい。そんな話だったんや。
ほんで、あの、人で持ってるじゃないですか。
持ってるね。
あれ、星の形してるでしょ？
はいはい。
星ってイコール、おそらく光の輝きなんですよ。
ああ。
だから、フーコは、いわゆるそういう、あの、クラナドの物語の中では、その光の玉と同じ。幻想的なものであるっていう。
そうなんだ。
幻想世界っていうのと、この現実っていうのとの平行世界があるっていう話なんですよ、あれ。
あ、なるほどね。
そのいくつもの平行世界があって、その平行世界で人を救っていくことによって、最後、渚を救うことができるっていう。
繋がっちゃうのね。
そうなんですよ。最後、断ち切るやね。どっちかというと繋がるというより。
あ、いや、繋がってるのは、その、いろんな話、あの、ルートが繋がってるってことなのね。
そうやね。
だから全員分のルートを、
うん、
全員分のルートをループしてるんですか？
そうそう、ループしてる。
ああ、そうなんだ。
クリアしたら冒頭なの、クラナドっていうタイトルが出て、木がこう映ってるタイトルシーンが出てくるんだけど、そこに星がね、あの星っていうか光がピッて出るんですよ。
はい、あれ、その桜大戦でクリアした人のサインが出ると一緒やね。
そうそう。
ああ、そうか。ということは、あれやね、あの、最終的に渚にたどり着くまでは、
うん、
あの誰ともあのいい仲になってはいけないんだね。
いい仲になっていいんよ。
それはでも結局はあの違う世界に行くんでしょ。
うん、それが違う世界やからいわゆるスタート地点に戻されるっていうことやね。
結局だからその、
その子のことは知らん。例えば友よルートでクリアするじゃない、富蔵さんが。
はいはい。
友よルートでクリアしたら友よは救われるわけですよ。
でも僕は友よと恋仲になりたいのだ。
うん。だからそこの世界の友也は恋仲になったまんまなんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。でも幻想世界のもう一つの平行世界の方は動いてないんですよ。ある理由で。
じゃあ、全員を救っていくっていう意識を持ってるわけじゃないんです
ね。ないね。
あ、そうなんか。じゃあ今救われるわ。ずっとそんな、全部のルートを助けながら渡り出てたら、あれだったら、なんかこう、主人公を後ろみたいじゃないですか。
え？
主人公を後ろみたいじゃないですか。いろんなルートをなんかね、やってるの覚えてたら。
ああ、覚えてない。
じゃあいいや。そんななんかね、いろんなルート行って女の子と仲良くなって、でもね、最後別れるみたいなか、ルートが違うってことは別れてね、また違う世界に行くのじゃみたいななっちゃったら。
あ、そういうことはない。
切ないなと思
う。うん、そういうことはない。
うん。
だからその世界の、ともやくんが救った結果、それがなぎさにつながっていくっていうの？
ちょっとずつちょっとずつ。溜まっていくと。
うん。いわゆるドラゴンボールを一つ集めたみたいになるんですよ。
ああ、そうね。
うん。で、願いを、お前の願いを叶うのじゃいなんて、ともやが最後に願ったことっていうのが、うん、自分、いわゆる、なぎさと一緒に生きたいっていう結論。うん。うん、まあ、一番泣かせるのは子供のとこなんでね、そこのコオロギサトミさんの演技がめちゃくちゃうまいんだよね。ん？
子供ね。子供。
子供。
子供。
うん。
そう。
そこなんだよね。でもあれはあんまり富蔵さんは合わないと思ったね、僕は。
ああ。
そこでですよ。友よアフターですよ。
ああ。
あの結論っていうのは富蔵さん的には良かったのかっていう話を聞きたいなっていうのは思ってたんですよ。
どうなんだろう。
最初期にやったわけですね。
そう。一番、なんだったかな、ゲーム版で、子供用の話をして、でも、なんとなく、ちょっと消化不良のものを感じていたら、トモヤフタが出たっていう。
出たっていうね。
うん、
出てやってみて、富蔵さんはかな子に耐えれたんだろうかで僕は思ってたんですけど。
そうね。でも、まあ、どうなんだろうね。どうですか？
僕ですか？
うん。
あれ、またね、富蔵さんがやったパソコン版と僕がやった PSP 版ではオチが違う、ちょっとだけね、追加されてるんですよ。
違うの。
ちょっと追加されてるんですよ。
ええー。
ちょっとだけ追加されてるんですよ。で、ちょっとだけ追加された原因は、不能やったからなんですよ。富蔵さんがやったオチ。
オチ自体がごっそりなくなったのかな？
え、オチはそのままです、ございます。だから、
あ、
うん。だから、あそこでぶった切ってたじゃないですか。僕からしたら、PSP 版とか PS2 版についてる、ついた追加部分はいらなかったんですよ。
あ、
だから、富蔵さんが、やった最初のパソコン版の要素ですよね。
うんうんうん。
まあ、ぶっちゃけた話、最後、ともやが死ぬっていう。
うん。
うん。あのオチですよね。あそこで死にましたっていうことで終わるじゃない。
パソコン版かな？
うん。
確か
に。で、エンディングテーマが流れてくるわけじゃない。
うん。
でも、それでともよは、でも、それでもともよは、大きな愛を得たんですっていうあれ、オチじゃない。
まあ、そうなるね。うん、
でも、あれをすごく、当時は、ショック受けた人が多くて。
あ、そりゃ、なんつーって、幸せになったのかいってなるよね。いいのか、これで
っていう。やっぱそこやろね。
うん、ちょっとなーっていう。うん、まあ、うん、で。
で、僕、そこでね、さらに富様にちょっと聞きたかったのが、実は遅ればせながら、エンジェルビーツを見まして。
うん、おー、エンジェルビーツ見たか。
見ました。で、うん、あれも賛否両論すごい分かれてるっていうのは聞いてたんで。
そうな
ぁ。あのオチって、テレビ版とブルーレイ DVD 版に追加されてる 13.5 話ですね。
え、追加なかった。
あれ、富澤さん知らない。
なってんけど。
いわゆる前田さんがですね、最初に考えたオチがあるんですよ。
嘘、それ、
最初はそっちのラインで考えてたオチがあって、
ああ、それは聞かない聞かない。それ聞きたくない。自分で見る。
ね、
うん。
それは自分で見た方がいいね。
そうなんや、あれ、それって単純にテレビ版の後ろにくっつく感じになるんかね。
テレビ版は見たんやんな。
ましたよ。
テレビ版って、
ね、だだ泣きですよ、あんなもん。
最後どうでした？
いや、もう、切ないな、ほんとね。
奏でが、ね、自分の心臓やっていうのが分かるじゃないですか。
うん。
ほんで、自分の心臓や言うて分かって、まあ、批判されてる部分っていうのは一緒にこの世界に残らないかっていうところです。それはどう思った？まず。
そうね、結局はエンジェルビーツの話って、
ええ、
あの世界に生きることっていうのは、
うん、
すごくぬるい世界で生きれるっていうか、
うん、
自分といろんな嫌なものを捨てて、
うん、
逃げ込める場所なんですよね、
うん、
あの世界って。で、嫌だったものが全部なくて、
はい、
そうだったらいいなっていう世界を延々と繰り返せるんですよね。
うんうん、
だから、あそこの学園の外の世界はないし、
うん、
同じ日をずっと繰り返してるっていう。
うんうん、
ここで描写はゲーム版だけかな。ゲーム版しかなかったと思うんですけど、
うん、
ずっと体育祭とかやってるんですよ。
あー、やっぱりそうなんや。
何年もずっと同じ日を繰り返してるっていう。うんうん、まあ、みんなそれには気がついてるし、 心のどっかでは、そういうの、そういう現状を、よしとは思ってないのだけれども、
うん、
やっぱりね、何年、何十年と繰り返していくうちに、やっぱり、このぬるま湯の世界に、この、居心地の良さを感じてしまって、
うん、
ずっとそこに浸ってしまうっていうね、うん、っていうのがあって、で、あの主人公があの学校に入ってきてから先っていうのは、
うん、
その、ぬるま湯の世界から、飛び出していこうっていうのを、
うん
う
ん、
本格的に動かすんですよね。それまでもちろん、この世界との戦いっていうのは、うん、世界の仕組みかな、
うん、
戦いっていうのをやってたけども、うん、どこかもう、それは出るのは無理だって思ってるんですよね、
うんうん。
無理だけれども、何かしら何て言うかな、ある意味この、なんか、刺激として戦っているっていうのがあったんですけど、
うんうんうん、
本格的にでも、世界から出ていってしまう人が出て出したんですよね、
うんうんうん。
元の世界に戻るかっていうか、その、世界から卒業するっていう、うん、その学園から。
うん、
だから、そうやって卒業していく人たちっていうのは、みんな、やっぱりこの、成し遂げて卒業していくわけじゃないですか。
うんうんうん、
主要メンバーも。
うんうん
うん、でも、そこでやっぱり、ぬるめの世界に戻、に残るっていうのを選んでしまうっていうのも、一人の人間としては、
うん、
ありな判断かもしれない。
だから、あのうちにすごく怒ってある人って、あの状況で、まあ、みんなを簡単に言うと成仏させたわけじゃないですか。
そうですね。
みんなの願いを叶えたことによって成仏させて、うん、自分たちだけ残らないかって言ったことにものすごい怒ってる人たちが多くいるんですよ、エンジェルビーツは。
やっぱりね、これって、
うん、
君が望む永遠の時も、結構言われたんですけど、
うん、
主人公に、やっぱりヒーロー性っていうのを、
うん、
僕求めすぎるんじゃないかなって思うんですよ。
うん、なるほどね。
やっぱり一番わかりやすいのは、主人公の、この感覚っていうのを、自分のこととしてちょっと考えてみたら、
うん、
どう思うだろうっていう。
うん、
主人公は他者じゃなくて自分だと思ってみたら、
うん、
その世界に生きることとか、そういう選択肢を取ることっていうのが、消極的にでもしょうがない選択肢なんじゃないかなって思えてくるんですよね。
だからね、僕は見て、あの世界に残らないかってカナダに言い出した時の唐突感はすごかった。
うん。
唐突やなと思って、まず。
まあね。
ただまあ、そう思っちゃうこともあるやろうね、人ならばっていう。
そう、だから、現実の世界では、成し得なかったし、こういう、なんかこう、理想の女の子と、
そうやね。
いつまでもいつまでも幸せに暮らしていける世の中っていうの、世界っていうのがあるんだったら、そこに行ってもいいんじゃないかって、ふっと思っても不思議じゃないとは思う。
だから、あれ、一番残酷なんは、主人公に対してものすごく残酷なのよ。
そうね。
主人公の願いが絶対叶わないんですよ。
うん。
うん。他のコーラはある程度自分で、自分が思い残したことに納得して、あの世界を去っていったのに、彼自身は、絶対にそれは手に入らないんですよ。
うん。
あのオチだと。うん。カナデが自分の心臓であるっていうことが分かってしまうと。カナデは行かないとダメなんだっていう。
うん。
うん。一緒にいること無理なのって言われるっていうのは、一緒に行きたいのに一緒に入れないっていう。
うん。
それはもうあなたの中に私はいるようなもんだからっていう、あの突き放し方っていうのかな。
うん。
そこをどう捉えるかによって、これすごく評価分かれんねやろうなっていうふうに感じて。
うん、
で、最後に、いわゆる現実世界よな、
うん。
現実世界で通りかかった子にふと記憶だけが残ってるっていうシーンで最後終わっていくじゃないですか、あれ。
うん
うん、でも、そのオチは前田さんの中では違ってるんですよ。
その辺がね。
そこはね、13.5 話なんで。
もう、あと、
はい。
その辺も含めて、
うん、
あのエンジェルビーズの世界が、
うん、
あの拡張されたその、ストーリーが、
うん、
楽しめるのがゲーム版なんですよ。
ダイヤね。
エンジェルビーズ。
調べた調べた。
これね、
6部作だよね。
はい、やってね、今まだ1作目で出てないんですけど、
うん、
これをやった時は、本当になるほど、こうなってたのかっていう、エンジェルビーツの話の細かいところがどんどんどん分かっていく感じ、腫れていく感じがして、だから、すっごいね、作り込んでるんですよ。で、バッドエンドもやっていくと、ああ、なるほど、こうなるよねっていう。だから本当には何十年もその世界に生き、ぬるめに使っていくっていう、エンドもあるんですよ。
ああ、なるほどな。
エンジェルビーズってどんどんどんどんその世界の深みに触れていくと、すごくやっぱりいろんなことを考えさせられるし、すごくいい作品。
まあ、富様に言っておくと、その 13.5 話という世の中で言われてるものは、2分30秒ぐらいしかないからね。
うんうんうんうん。
そこの、奏でが最後消えるじゃないですか。消えるとこまでは一緒やから、あの後が違うね。
ああ、でも、そんなにないんだ。
うん。で、それをテレビで放送したかったんやけど、監督の方から、うん。いろいろとご意見があって。
ああ。
うん。テレビ放映の形になったと。ほんで、特別に、ディスク版の最終巻にくっついてんね。
うん。
特典映像的な扱いで。
うん、
っていうのが、でもまあ、なんていうのかな。ダーマエさんの味なんでしょうね。
何がすか？
やっぱりこの、死ぬっていうのは。
単純な、なんていうか、ハッピーエンドを迎えないっていうか。
うん、もう直球で言うと絶対その死ぬっていうことをどう捉えるかっていう。
ねえ、もう、うん、エンジェルビーツの極めつけじゃないけど、全員死んでるんだから
全員死んでるっていうね。
死んでるところからスタートがされるっていう。
それも、納得して死んでないから、この中途半端なとこに、
うん、
落とされてるコーラがおるっていう。
もう無限地獄ですよね。
あれ無限地獄よな。
簡単に。無限地獄なんだけど、ただ世界は、すごく優しい。
優しいと。うん、そうやな。意外とだから、それぞれのバックボーンって絶対的に残酷なわけじゃないですか。エンジェルビーツなんかおそらく。
それぞれのキャラクターはね。
うん。すごく残酷な部分っていうのを描いてて、トモヨアクターもすごくそういう部分でオチが、
うん。
うん、なんか、トモヨはこれで幸せなのかっていうふうなのはやっぱ思うわな。
うん、そう
なんです、ね。うん。幸せとは言ってじゃあ何なんやっていうのを逆にと、こう投げつけられてくるようなこれっていうのは思うのよね。うん、いつも、ダーマエさんの脚本のやつって。
だから、単純に、やっぱり、そうね、ハッピーエンドを迎えだけだったら、
うん、
あんまり考え得ないような、
うん、
すごく考え込むんだよね。終わった後に考え込んじゃうね。
考えるよね。
そっから1週間ぐらいは、なんかちょっと考えてるね。
考えるよね。
考えてる。そのこと。
ね
え。いろんな、あの時あのキャラクターはどんな気持ちだったんだろうかとか。
なるほどな。
考えていくね。
うん、いや、だからまあ、エンジェルビーツを通してみて、ああ、こういう話なんやと思って、非常に主題歌が僕好きだったんで、
はいはい、
ディアさんは好きなんで、あの歌手ね。うん。で、そういや、エンジェルビーツって、あれやな、6部作なんですよ、言うてはったなと思って。
うん。
うん。ほんで、エンジェルビーツを見たんですよ、ぶっ通しで。
うん。
うん。ほんで、あ、こういうオチかと思って、聞いてみたいなと思ったんですよ。あのオチってどう思ったんだろうって。
ほんとね、言うと、うん、やっぱりあの辺のエンジェルビーツとかのオチって、
うん、
どうだって言われたら即答できないんです
よね。即答できないよな。
って言ってちょっと考えるな。
嫌い っていう人はもうはっきり嫌いって言うやろうなと思ったんだよね、僕は。
ああ、もうね、
ああいう風に主人公が考えるのって許せないっていう人もいるよね、とは思うんだよね。
ずっと春秋する主人公が嫌いだったら、そもそもダーマイさんのやらってやらん方がいいよ。
っていうことになるよね。やっぱ、それ、キー作品向いてないよっていう話になってくるよね。
どこぞのね、最強ラノベのやつでも、最強系のラノベでも乗った方がいいよ。気が楽でいいと思うよ。
そうやな
ぁ。そういう話じゃないからね。
じゃないよね。だからそこまで行くプロセスでものすごく考えさせられるよね、まず。
そうです。
うわぁって。
ね、心がね、どんどん傷んでくるんだよね。
すさまじく思うねんけど、選択肢がきついよね、この人のゲーム。
なんかね、先読みたくなくなる。
そうそう。
読みたく、なんかもうね、読みたくないって思いながら、うわーってなって、進んでいくんだよな、
うん。なんでこんなに俺追い詰められてんねやろうと思いながら、ゲームをしないといけないという状況になってきたりするよね。
そう。
なんか、だからまあ、二大巨匠でしょうね。ナスキノコさんと、ダーマエさんは。
ああ。
一時代をすごく気づいて、その、なんていうの、フォーマットを作ったっていうの、
うん、
一つのこの手のアドベンチャーゲーム、日本におけるノベルゲームとかアドベンチャーゲームの、その後のフォーマット。まあ、もっと、元を正していけば、11月に発売するユーノとか、イブバーストエラーだね。
なるほどね。
うん。エルフだよね。そこの部分とかでも、出てきて、まあ、言うのがまさか、出るとは思ってなかったんで、おーって思ったけど、まあなぁ、エンゼルビーツは、結局だから、パソコンまで6部作出していくことにしてるっていうことは、アニメでは、まあ、無理やわな、描ききれんわなとは思って、見終わったけどな。12話で、これは全部やろうとして、ほんでこの主人公の判断の唐突感っていうのも全部保管されていくんやろな、PC 版でっては思いつつ。でも6部作って何年かかるってちょっと思いましたな。
そもそもね。
うん。
セカンド、2作目の情報が全くないんだよ。
ないよね。僕もそこがすごく引っかかってはいるんだよね。
これね、いつ出んのかなっていう、あの当時から完結がいつになるかわからんっていう話は言われてましたけど、なんせね、一作出るのに、この、発売予定というか、情報が出てから発売されるまでのこの前ですね。情報が何もない段階から、いつから開封しちゃったって考えたら、そう、2、3年はかかるんじゃないかって、もっとね、なんかどっかでね、見たんですけど、一応、そんなにかからないっていう話はあったんですよね。ファーストが出るまで長くて、なんかそっから先がなんかこう、詰めていくよっていう話を、ダーマイさんがしてたかなんかっていうのは読んだんですけど、まあ、出てからね、1年かな？全く出てませんからね。
ちょっと情報が出てないっていうのは残念な状況かなとは思うんだけどね。でも、ね、半年おきに出すとか言い張ったんやな、確か。社長さんとかが。
うん。だからさ、もともとゲーム版が出るっていう話を、噂程度かな。
ああ。
ってで、それが本格的になるまでだいぶ時間がかかったんですよね。
なるほどね。
うん。だから今度もちょっとどうなのかなって感じ。
うん。
だから早く出せんと、
うん、
本当に、ねえ、コンテンツとして飽きられちゃうんで。
そうやな
ぁ。絶対出してくれないってなったら、立ち切れになっちゃう可能性もあるんで。
そうやなぁ。確かにその通りや。未完で終わってしまうのっていうのが、なきにしにあらずのな部分って、あるじゃない ?PC ゲームって。
そうなんですよ。でもね、これボリュームがね、無駄にあるんで。
そうや
ん
な。
作るの大変だと思うんですよね。
言うと、あれやろ?全員分のシナリオをやろうとしてんやろ?
そうです、そうです。
あのメンツの。
うん。
ああ、なかなかそれは大変やと思うねよな、テキスト量としても。
そう、だから、原作ってかアニメ版ではさらっとしか触れられなかったエピソードが、こう、じっくり語られてるので、イースファーストは岩沢さんが入ってたんですけどね。
岩沢さんね。
うん。 こういう子やったんやっていう。ずっとそういうのが楽しみです。
声はついてるの？
もちろん。
じゃあちょっとあれやな、いろんな面で大変かな。
ね、
6部作っていうのがまずびっくりしたんよね、僕はね。富様から聞いて、そんなにやんのって思ったから。できんのって思っちゃったから、正直。
テキスト量が、めっちゃ多いんですよ。
やっぱり。
まあ、三人誌のルートやったからっていうのもあるのかもしれんけども、バッドエンドがすごくて。
ああ、そうなんや。
バッドエンド、じゃあ、バッドというか、その、外れ選択肢っていうのかな。
ああ、なるほど。
で、外れ選択肢を引いていっても、すぐ外れないんですよ。外れにその次だってみたいな感じで、なんかこの、なんか、自分は記憶がないので、で名前がわからんっていうので、名前をつけるっていう、おめえなんて名前がいいっていうので、つけて、名前をつけてもらうルートだけで、すごく分かれていくんです。
へぇー。
なんか、よくこんなに選択肢をいっぱい作ったなっていう。
なんか、なんか貼ったことがあるらしいね。
ああ、あったかもしれない。
そこやね。そうなんですよ、うん。声当てるのが大変やろうなって、セリフ数が多いっていうことは。
まあ、ね、これ分かれてるから何とも言えないんだけど、普通やったら、うん、まあその、一作目の中では共通ルートがあったんですけど、うん、これ二作目でも共通ルートをそのまま移植するのかどうかなのかっていう。正直、土地までは同じでも全く分からんのだけど、
うん
うん、まあ商業作品として、作品違うのに、一応、
うん、
同じルートを使い回すっていうのは、どうなのかって言われちゃうかもなって。
ああ、なるほどな。なるほどな。
全く違うルート用意する意味はないんですよね。
なるほどな。
名前をつけてどうこうとか言ってるところとか、最初の潜っていくシーンとか。
いわゆるこう、ユーザーが求めてる部分と関係ないパーツっていうのが結構多いかもしれへんね。なるほどな。そうかそうか。いやいやいやいや。まあ、まあ、ちょっとなんとなく、キーの話っていうのはしてなかったんで、いつか振ろうとは思ってたんですよ。で、お互い友よが好きっていうのがあるんで、友アフってそういやどう思ったのかなっていう。
うん、
僕は友アフで堕落していく部分っていうのってすごく大事だと思ってるんで、
うん、
いわゆる体を求め合うシーンとかっていうのはもう全部まあ僕がやった PS、P 版はカットされてるんで、これは PC 版をやってみんと、もっとなんか深いんやろな、この辺っていう風に。さっぱりしてんねや、うん、PSP 版。
うん。
クラナドが重厚すぎるいうのもあるんすけどね。
うん。
だからまあ、その辺含めて、そうやね。まあ、キー系は、アウアワン絶対あるやろね。
うん。
うん、人によって。その中で、エンジェルビーツ6部作ってすっごいことしてるなとも思ったんやけど、3部作やったらなんかわからんでもなかったんやけどね、6部作って知った時に、ええー、と思ったもん。
これ、予約開始が2015年の1月で、発売日もともと5月やって、出たんいっちゃったかな ?12 月かなんか。
なんか、秋口か、なんか年末かに富様買った言うて言うてたから。
うん。
ね、やらないんですかって言われた記憶はあるわ。だから、好きなんやなぁと思う。
15年やから、1年か、今1年か。いや、1年で出てほしいな。これ。
今まあちょうどキー系といえばアニメでリライトがね、やってて、うん、まあリライトに関しては、まあ、シャーロットを、去年やったんか、うん。だから、あれも、あの辺ってさ、あの辺をやっぱり支えていかないと、エンジェルビーツは最後まで見れないんじゃないの？
頼むよ、本当に。
うん。
うん。
なんか、だから、まあなあ、カノンエア、クラナドがみんなの中で特別すぎるっていうのがあるんだろうな、っていうのは、
うん
うん、感じざるを得ない部分があるけどね。 でもまあそれぞれ、主人公があんまり好きじゃないのよ、僕。それ以降の。これ久々にエンジェルビーツは主人公嫌いじゃないなと思ったんよ。
うん、うん。
でもこれ、言ってみたら、でも周りのキャラクターがこれエンジェルビーツは生きてるなってすごく思ったから、すごく前田さんの脚本、純正の脚本だよねと思って。
うん。
うん。だからまあ、もうリライトはあれですけど、アニメ見てて、主人公が好きになれなくて雑落しそうで辛いんですけどね。
うん。
斎藤千和さんの声は凄まじく可愛らしいんで、いいなとは思うんですけど。
そうやな。あんまり長年やると、そういう問題出てくるな。
問題？
なんか、もういなくなって人が出てくるとか、やばいな。
声優さんがでしょ？だから、まあ、その辺含めてかな、ちょっと。いわゆる先に脚本を作ってても、撮ってるんやったら問題はないと思うね。
うん。
なんか俺、思うにタイプムーンが声入れれないのはそこもあると思うね。
おうお
う。タイプムーン作品で声ないじゃないですか。はいはい、PC 版は、はいまあ。PC 版そのものの事情もあるけれども、
うん
うん、まずそれがうまくいくかどうかっていうところを測る部分で声入れないっていうのは悪い判断ではないよねって思う。エロゲじゃないしって、
うん、
今ってもうエロゲははっきり言ったら声が絶対ないとダメみたいな状況だと思うから、うんうん、でもまあそうやな、 PC ゲームブランドの大変さもあるだろうね、その辺は。下支えが、で、ユーザーができるかどうかって、ユーザーもどんどん入れ替わっていくし、する時間がなくなってくるし、っていうのも、それ、いろいろあるから、どえらいことぶち上げはったな、六部作ってって思って、
そう。
感じではいますけど、まあ、KK といえば、プラネタリアンは見に行くんですか？
忘れたな。
9月かな ?9 月3日からかな、あれも。3日。3日からですよ。あれ多分ね、ネット配信があるから限定とかじゃないのかな、どうなるんやろ、ちょっとね、見たいんですけどね。あれ劇場で見たらごっつ綺麗なような気がするんで、見ようかなと思ってるんですけどね。またブルクなんだろうね。おそらくね。
そやね、ブルクかな。
うん、あのパターンはね。いやー、でもほんと9月重なるね。
うん。
まあ、新海さんのやつは、すごいね、なんか絡んでる、なんか日本のアニメーターが集結しとんね、あれ、君の名は。
なんかお金かかってるみたいですね。
すっごいよ、あのスタッフ。
うん。うん、
なんか、ほんで、やっぱ新海さんらしくない絵やからすごくいいっすわ、僕は。逆に。
あ、そうっすか。
うん。いわゆるあの花とか、ここ酒の田中さんがキャラクターデザインやってはるから、うん。だから、新海監督なんだけど、なんか別の味わいが味わえる可能性があるのかなと思って、楽しみにはしてるけれど。
うん。
ね、まあまあ、そんな感じで、まあ、さっきのファイル、収録に失敗したファイルはおそらく最後の方で、インディペンデンスデイの話を しつつ、X ファイルの話をして、ヤオイさんのことを言うて、UFO のことを言うたから妨害されたんかなと思うことにしました。
そやな。ミステリーヤオイの陰謀やな。
な、そういうことやね。きっと月刊ムーンに特集されんねやで、我々は。